もともとその公共美術館とかその、まあ、今回だと芸術憲法っていうのを前に出しますけども、基本にあるのは情報社会、情報革命があって情報社会に変わって日本なら日本というその社会が実は、情報革命にきちんと対応してないということに対する問題意識の、プロジェクトなんですね。だから皇居とか、憲法とかっていうことだけで、まあ、例えば昨日おとといかシンポジウムあった時、そのから峰村俊明さんが来てくださって、短いの時にこう喋ってると、まあ、彦坂さんのイデオロギー性が強すぎるっていうような趣旨のご批判を受けるんだけども、ちょっと違う。まあ、僕はイデオロギーとして受け取ることは、まあ、当然の話だと思いますけど、他人が見た場合に、ちょっと違うんですね。つまり、まあ、大きなリテラシーって言葉で今は言われると思いますけど、日本語で言えば識字ということですけど、識字って言葉も日本語としてはな行われてなくて、つまり昔で言うと文盲といった言葉ですね。つまり、文字を知ってるか知らないかということですね。で、文字が変わってくるわけですね。だから例えばその、エジプトのピラミッドができるように古代文明が成立してくるときには書き文字が出現して、書き文字を使える人と使えない人によって、階層が変わるわけですね。ですから、エジプトの農耕文明というのは文字で、文字が出現するというのは同時に天体の測定とか、それでそのナイル川がいつ氾濫していつ引いていくかというようなことをきちっと予測できる記録を作っていく。で、記録を作っていった人たちが権力を握っていくという、だから識字革命なんですね。同じことは、近代になるということは科学という、識字革命なんですね。その場合には今度は 数学というか学問というものが全然違うレベルに展開するわけですね。で今はもう一回コンピューターが出現することによって、人間のその識字のレベルが変わりましたから、私の世代の例えばデザイナーたちっていうのは、コンピューターをやる前ですから、そのカラス口でこうデザインをしてて、1ミリの幅にカラス口何本線引けるかとかっていうことが生きがいで生きてた人たちがたくさんいたわけですね。でそれが僕らの世代だったんですが、それがコンピューターが出現して、まあ、イラストレーターっていうソフトが出現することによって、みんな仕事を失って自殺したり行方不明になったりホームレスやってる人もいるという話があるんだけど、ただそういうことは一切その新聞には載らないんですよね。テレビもあんまり報道しないですね。同じことが食事講とか、あと社食屋さんとか、それからまあ実は、少し外れるけど例えば酒屋さんとか、あれも大型店舗法が通ることによって、86年だったと思いますけど通ることによって、たくさん自殺していくわけですよね。でそういうふうにこう識字革命が展開してて、それが暴力として出現してきて、日本の社会がだから変貌していくわけですね。で変貌することによって、まあ、たくさんシャッター通りが出現して、地方が疲弊していくわけですね。でその地方の疲弊に対してアートが、まあ、一月前トレーナーが一番代表的な形になりましたけども、アートが入っていくというふうに展開していったわけ で、ただそのことをきちっと説明したいわけですよね、みんなね。でまあ、そのことがだからそのことに対する危機意識で、しかも法律的に言うと、指定管理者制度っていう法律が通ってしまうことによって、実は日本の学芸員がその後たくさん首切られていったんですね。そのことも報道しないんですね。美術手帳もそういうこと、まあ、あんまり美術手帳今読んでないので、読まないと言いますけど書かないんではないかと。美術館はずいぶん変貌していったんですよね。で実際今ですとも、まあ、ギャラリーさんに来る人数は減ってきてるんですね。だからかなり大幅な変貌が美術界を襲ってるんですが、そのことをちっともその対象化しないというか、見たくないからみんな見ないんですね。まあ、テレビつければ、バラエティ番組になってて、まるで何事もないような明るい日本が広がるわけですけど、現実には日本は衰弱していくわけですね。で実際さっきも東さんが何回も東京大丈夫かっておっしゃったけども東京はとにかく GDP は12年間ぐらい落ちてきてますので、もうそんなく墜落してるわけで、ジャンルが墜落するように日本経済ってのは墜落してきてるわけであって、ですから、まあそのまあ、小沢さんにしろその菅さんにしろ 目先の今のねその円高の対策を取らなきゃいけないっていうのはあるけども、もっと大きな規模で 実はその日本経済は壊れてきてるし、同時にまあ世界経済も実は壊れてきてるので、まあユーロにしてもついこの間までユーロ万歳言ってて、だけど 僕と例えば池田さん一緒に行ったリスボンのね、あの時でもポルトガルっていう国情からするとユーロ高すぎましたよね、明らかにね。イタリアもそうですけど高すぎますよね。全然実体経済と離れた形でユーロっていうのは成立してたわけで、あんなのインチキだったわけですよね。
だからこの前でギリシャみたいなことが起こっち
ゃう。そう、ギリシャも起きて、実際ユーロもボロボロですから、ユーロが世界通貨になるってことはないわけですね。それは同じように元も世界通貨にならないっていう感じが強いですね。まあ、だいたい中国の経済発表自体があの厳密な数字を発表してるわけではないので、まあ、軍事情報もそうですけど、実態は何だか分からないわけですから、だいたい情報革命しないで、現代を生きてるっていう、依然として共産主義が続いていくっていうのも変なことですよね。だからそれが何を意味するかってよく分からなくて、ただそれにそうやって建築とか美術がついてくるわけですよね。で、建築もなんかほら僕聞いてたと、北京オリンピックの時のあの鳥の巣みたいな建築も設計通りに作ってないんでしょ。
設計通りですか。まあ予算の問題とかで、例えば天井全部塞ぐつもりだったけど塞がなかったとかそういうのはありますけど、まあ大体でも概ねは
概ねはね。
ドキュメンタリー映画見たらそんな感じですよね。あれ鳥の巣、あの北京オリンピックの前になんか鳥の巣のちょっと作ったようなドキュメンタリー映画みたいなやつが公開されたんです。
そのなんかドキュメンタリーだと、設計者よりもなんかあの、鉄鋼工事やって
る。あ、それはまあ要するに、あの実際の建築家よりも政治者とか役人とかの方がなんかこう偉く振る舞って、それはまあまあでも日本でもそう変わらないような気するじゃない
です
か。そんなに建築家リスペクトされてるか思えないですから。ただたまたまね、今回帰りの飛行機の中で、あれですか、ベストキットっていう、現代空手キットの今リメイクが出てるじゃないですか、映画で。
あれ、
ヤッキーチェーンがしてる。で、あれを見てたら、まさにそうなんですけど、空手キットの元のやつは、1980年代、84年ぐらいだから、まあ日本が一番あれで元気だった時代で、まあ、そういう時にこう空手日本というこうある種のオリエンタリズムを多分ちょっと作動してたと思うんですけど、リメイク版はね中国なんですよ、
うん、
だから黒人、だから主人公はまず黒人に変わってるのが今風なんですけど、アメリカね、黒人 の母子家庭が、北京に移住して、もはや空手じゃなくてカンフーやってるんですけど、まあ、それでも空手って言ってます。で、その映画の冒頭にまず最初に空港到着して市内に入るのに2つ建物が映るんですが、OMA の CCTV と鳥の巣が映って、あ、元気だなって言ってるから、あ、本当にこれはアイコンとしても正しく機能してるんだって結構感心しました。だから、あの建物はやっぱそういう役割をそもそも担っていて、そのシドニーだったらシドニーオペラハウスみたいな感じで、現代この街を指し示す記号として多分、まあ、そういう役割があって、本当に映画がそれを回収してる、まあ、逆に言うと、まあ、だから東京スカイツリーがそうなるのかもしれないんですけど、まあ、ちょっと
スカイツリーのことなんか
もう、まあ、でも東京という日光のランドマークになっちゃってますね。
でもそういう意味では例えば彦坂プランで、皇居に1000メートル
建てられて
る
とか、
まあ、そうなるじゃないですか。そうですよね。だからまあそのそのなんていうんですかね、まあ今石森さん来てくださってるんですけど、つまり皇居がこう、まあ、一種の仏教な象徴であるっていうような考え方自体が、実はその大昔からそういうものがあるのかって問題があるでしょ。つまり奈良の都とかその平安京とかそういうものが、その平城京かというのは、そういうものがじゃあ何もない建築で空っぽの空間として天皇制が、例えば古代天皇制ですよ、成立したかって言ったら違いますよね。少なくとももうキンキラキンの建物を作ってたわけでしょ、当時で言えば。
さっきのソウルと比べると、うん、ソウルってさっきトランスフォーマーって出ていたからね、ソウルの王宮の前の広場ですよね、うん、その王宮の前の広場で、まあ、それまで日本の建てた東韓府だったのを潰して、うん、でずれてた門をずら、元の位置に戻して、うん、で、まあ、要はその朝鮮王朝の記憶を取り戻しているわけですよ、うん、建築的に。
あ、なるほど。
でそれと同じことを皇居前広場ではどうやってやればいいのかなっていう、
まあ、そうするとだから、まあ、 江戸城を再建しようという人のね、うん、あれはまあ
一つの
一つの言い方で、とにかく江戸城もそうですけど、あれはもともとつまり徳川家康が関東に来た時に、それこそ川筋も分かんないような原野が広がってるわけですよね。まあ水溜りたくさんあってこう沼地で、そこをだから川をまず川筋通して、土地を作って、でそこにまあ、高層建築を建てたっていうのが江戸城ですから、そんな空虚なものではないわけですよね。そういうものが ある必要があるのに、
江戸城を皇居で覆ってしまったから空虚に見えてしまったっていうことも言えるし、
うん、
だからでもし皇居時代が取り戻すんだったら、皇居美術館の例えば皇居に作るんじゃなくて京都御所に作らなきゃいけないとか、
うん、まあそれも言えないことはないですけどね。まあ、ただ皇居何でもいいんですけど、あの京都の御所は1回だけですけど入ってて、とにかく綺麗なのに感動して、日本はこんなに綺麗なのかという驚きがあったので、だからまあ、あれはあのままにしたいなという気持ちはありますけど、まあ実際にその私が言ってることは別に実際にその公共美術館ができるっていうことを言ってるわけではなくて、あくまでも、空想美術館っていうのは、誰でしたっけ、
マルローですか、
マルローですね、アンドレ・マルローの、まあ、これも峰村さんに最初の時言われた、前回2日前ですけど言われたんだけど、アンドレ・マルローの空想の美術館っていうのはもちろんオリジナルの部分にあって、そこにその公共美術館という、空想の公共美術館という言い方をしているので、一面で見ると建築の問題ではなくて、実はその複製技術上の問題なんですね。つまりマルローが言ってるのは美術全集ということですから、印刷物の美術全集ということですから、で、まあ、そういう意味で言うと、まあ、情報化社会におけるつまり、美術全集として、日本の美術のエッセンスをきちっと集めるということの意味っていう、その二重線があるわけですね。
深澤さんオリジナルなんですよね、そこで持ってくるっていうのは。
あ、そうそう、だから、だからその公共美術館と言ってる時には実物を持ってきて展示しなきゃダメだと言ってて、それで日本だからまあ一番この間も一昨日も話の中で一番つまり趣旨が捉えられないのは、僕が言ってることは日本人が日本美術を見てないっていうことを言ってるんですね。つまり公共美術館がないということは、日本の優れた美術品というものを日本人は見てないんですね。で、少なくとも僕が関わるような現代美術とか現代アートの人たちは見てないですよ、確実に、うん、近代美術もろくに見てないですよ、本当に無知無能ですよ。あの芸大の先端研の学生が一月前の時に僕のところに来て、まあ20人ほど来て、でトマトアートってその日本の近代の美術の格付けをしたのをみんなにこう上げたんだけど、こうじっと開けてみて固まってるんですよ。で作家名だけ並んでるでしょ、知らないんじゃないって聞いたんだけど、知らないって。で何人か芸大の元の教授の名前をこの人知ってる、この人知ってるって言って、みんな知らない。だから何も過去を知らないさ、先端っていうのをさ、一体何なんだろうっていうさ、すごい問題があるわけですよね。だからそのさっきそのゲーリンのビルバオ建築もそのビルバオ自体にやっぱり蓄積があるわけですよね。
まあ、町のね資産っていうのはすごいあるなと思いましたよね。
だからその蓄積を抜いてさ、その物事が成立するのかっていう基本的な問いがあって、なんか日本人だとその近代っていうのをタブララーサってこう白紙還元すればいいという、白紙還元して前のものはなかったことにするっていう、そのことがあるんだけど、僕一応1995年から5年ほどモダニズム研究会ってやってまして、そのモダニズム、ヨーロッパでモダニズムの成立のプロセスを追っかける勉強会やったんだけど、その場合には人柱なんですね。つまり中世ぐらいからそういう概念が出てくるんだけど、人間の上に人間がこう立っていく、だから先人の偉い人の上に自分が立つと、そうすると自分は、レオナルド・ダ・ヴィンチよりのような優れた才能を持ってないけれども、しかし自分はダ・ヴィンチを足元に敷いて、その肩の上に乗って、つまりだからより高く遠くが見えるようになると、でそういう人柱を作っていくんですね。それがだから自分は才能ないけどダ・ヴィンチよりも遠くが見える、だってダ・ヴィンチはコンピューター使ってないんだから俺の方が能力があると、ね、ダ・ヴィンチは携帯も使ったことないんだからさ、だから今に来たらもう電車にも乗れないんだから、それより俺の方が才能があるというふうな優越性でもって成立させていくのはモダニズムの優越性だ。だからそれは一見過去を切っているように見えるけど、実は過去の体積の上に成立するっていう論理ですよね。だからその論理が日本に来た場合には何か知らないけど焼け跡万歳で全部過去のものが消えてしまって、 全てがその無知無能でいいんだと言って、で凡庸こそが普遍であると言って、ね、偉いものは全部認めない、でいい作品は認めない、という名品なんて、今アートスタディだったけど、名品なんて言葉はとにかく消しからない言葉で、
ね、そんな話、そんなこと聞くのも誰かさんの言ってるリセットだとか悪い場所だとか言ってない言葉をどうしても応援しちゃいますけど、
ね、そう、リセット主義になるわけですよね、うん、だけどリセットはされないんですね、現実に。この間も、まあ、西田さんが来てくださったけれども、つまりリセットとか変革とかっていうことは現実の中には起きないわけですね。どうしかというと僕たちが使っている言葉そのものが歴史の堆積物ですので、その長い時間かけてこうできてくるわけですね、言葉自体が非常に微妙に変化しながら。だからまあ韓国のお話出てきたけど、韓国がハングルだけにしてしまうっていうのは、まあ、あれは本当に無謀なことで、そうすると漢字を廃止してしまうと自分たちの古典文学っていうのは読めなくなるわけですね。で専門家も読めなくなってしまうんですね。でそういうことをすると何が起きるかっていうと、一番いけないのは条件が変わった時に壊滅してしまう危険性があるんですね。遺伝子をいじりすぎると、例えば豚でもそうですけど、豚を改良品種してあばら骨一本多くしたんですよね。そうするとヨーロッパの豚がバーッと死に始めるんですね。で結局原因探していくと、つまり衰弱しすぎてるんですね、遺伝子が。で結局古い遺伝子が必要 で世界中の豚の古いのを探していって、結局中国の山奥にいる巨大なこう怪物みたいな豚がいるんですけど、それと交配することによってこう窮地を脱していくんだけど、だからその遺伝子、古い遺伝子を保存するってことは、その近代国家にとっても実は重要だったので、実は日本に黒船がやってくると、ペリーが日本にやってきた時の大きな目的は、一方はクジラの問題ですし、その、捕鯨船が追っかけてくるわけですからね、それで太平洋を渡ろうとしたので、でもう一つは植物採取なんですね。だから日本の植物をみんな採取していったんですね。で植物の、そういう図鑑というか、その学問的記録っていうのは海外に出てしまったんです。だから日本人が何にしようと全部海外に送って情報をフィードバックしてくれないとできなくなったんです。でそれにその抵抗して反抗して、日本人が日本の植物学を形成できるようにしたのが牧野富太郎で、牧野富太郎が日本の植物学をだから成立させるんですね。で僕らが小学生の時には、だから牧野富太郎ってのはヒーローだったんですね、うん、日本の植物学がを自立させたヒーローだったんですね。だから僕らはみんな植物採集してたんです。だからそういうふうに、なんていうのかな、遺伝子っていうのは、遺伝子、だから実際今の植物、アメリカの種もそうですけど、あれはほら、アメリカから種を買って、まいて、例えばトマトを作って、でそのトマトの種を取ろうとしても、実はトマトの種を混ぜちゃってるから、次の子供のトマトのはばらついちゃうから、また買わなきゃなんですよね。だから遺伝子操作で儲けてるのはアメリカの植物産業なわけで、ですから古い遺伝子を持ってる方が強いんですね。だからあんまりたばらかさ繰り返すと、とにかく極端に衰弱していくので怖いんですよ。だからイギリスだともう原生林って存在しなくなってる。日本の場合には、いくつか富士山の麓とかいくつか原生林残ってるので、原生林残しておいたら将来的な何かのためにはいいわけですよ。で同じことはその文化にも言えるわけで、古いものを残した方がいいという、まあ
保存するものって建築や美術でいいんですかね、日本の場合。とりあえずそこから始めようっていうのは、まあ、
いや、よくないでしょうね。僕は率直に言うと、自給自足経済を残すべきだったと思いますけど、越後妻有に行った時にやっぱり感じたのは、山村って日本で一番遅れてる地域が山村だっていうので、で実はその1950年代だと山村から革命をと言って、日本共産党が武力の闘争、うん、いわゆる山村工作隊を組織して、
中国の真似、
うん、そう中国の真似ですね、うん、それでそれをやろうとして、まあ、勅使川弘さんとか山下菊二さんとか結構有名な文化人が山村に入って、まあ、失敗していくわけですよね。でだから山村が一番その古い地域だと言って、だからそれに僕が興味があって、タムギっていう山村に入ったんだけど、それで聞き書きを繰り返したんですが、だから東京オリンピックの時ですね、1963年64年の時期に、自動車が入ってくることによって村が瓦解していくんですね。という間に瓦解してますね。でそれまであった自給自足のこう経済体制っていうのは壊れちゃうんですね。でその話をだからずっと聞いてって、その変貌を聞いてって、で結局でも農民にどっちが良かったって聞くと、そりゃ今のがいいよだから根こそぎられてますよ。
まあ、事実家には収まらない保存物ですよね、そういう生活っていう
の。だけど僕たち今例えばその作家がこういう作品作るでしょ、手作業で作るでしょ、部分があるでしょ、建築家と違ってこっちは手作業ですとか、手作業ので価値がずっと下がってるわけですよね。だから100円ショップとか、あの大きなコーナーみたいな、ホームセンターとか、あとイケアとか、ああいうところに行くと、その作ったものの価値が僕の常識の見積もりの6分の1から10分の1ぐらいまで低くなってるわけですよ。だからすごい大量生産と、しかも労賃の安いところで作るでしょ。だから手作りっていうことの価値が下落してるわけですよね。そうすると自分で作るより買った方が安いっていうことになるでしょ。でその根こそぎだから、その商業主義の中に組み込まれてしまって、でそういった時にだから本来の自給自足とい こう人間の本来性がありますよね。それがゼロになっていって、しかもそれが代々子供にまで引き継がれていった時に、まあ、何かになった時に非常に弱いですよね。そういう意味ですね。
そこから今の暮らしまで来たのも一つの蓄積だとしたら、そこをまた自給自足にあの食べられたりするわけにはいかないので、そのここまでの蓄積をどう評価するか、どう位置づけるかみたいな話っていうのが多分必要なのかなって思うんですけれど、
うん、そうでしょうね。だから一昨日来ていただいた西部さんとそこまではだから話ができないっていうか、西部さんの立場というか論旨みたいなのもあるのでできないんだけど、つまり保守の限界っていうのは存在して、で一つはだからヒットラーの問題で、ヒットラーの経済政策って新書版が出てました。あれ非常に優れた本ですけども、ヒットラーがつまり1929年の世界大恐慌を一番早く脱出してるわけですね。でその一番早く脱出した手法っていうのは、彼が例えばアウトバンのアウトバンっていう高速道路計画を立てた時に、そのお金を工事する一番下層の人たちにいくら払っていくかっていうことから計算始めるんですね。だから中間搾取をできるだけその限定して、とにかく最下層の人にお金をいくら渡していくかっていうことから逆算する経済政策を取るんです。だから経済政策が今みたいなの不況もそうですけど、なぜ日本が不況になっているかって言ったら、年間自殺する人が多すぎるんです。最下層の人たちにお金をきちっと回していかないと社会っていうのはそこが抜けちゃうんです。だから生物の歴史の中で言えば、生物というのは5回 大絶滅したっていうんだけど、弱肉強食とか一番弱い人を食べて次の人が来るって、その人また食べてってこうはしごを作ってるじゃないですか。で一番下が壊れると全部バチャって崩れるわけですね。だから最下層の人をないがしろにすると社会全体が沈むんですよね。だからヒットラーはそれ知ってて、最下層にきちっとお金回したから回復が早かった、ね、だけどもヒットラーが失敗する理由は、ヒットラーがそのまま今度はドイツ経済を自給自足で動かそうとしたのね。海外との借金が多すぎるもんだから、とにかく自給自足で回そうとするんだけど、自給自足でやると高くつく。今僕らもそうなんだけど、自給自足でやろうとすると高くついて、商品を買った方がいいわけですよね、安いわけ。だからまあこういう額もそうですけど、自分で手作りで作ろうとするとすごい高くつくわけですね。だからその商品経済を生きざるを得ないわけですね。だからまあそういう意味ですけど、どうしようもないんだけど、にもかかわらず自給自足の部分も残しておかないと、だから自分の手で何とか乗り切ってい
く、そういう価値を訴えるために、まあ、皇居にとりあえず洗面所の差を立てましょうっていう、
まああれはだからとにかく分かりやすく人に伝えようとした時に何かを言わざるを得ないの で特に管理者指定制度が通ってしまって、それが通ったことは美術界にとってかなり致命的な部分なのに、国会の中で美術館の問題としては一度も論じられてないんですよね。あれは体育施設ですから、体育施設の法律として通っちゃって、それが気がついたら美術館もやられてるということですよね。でたくさんの学芸員が現実に標的になって辞めさせられたり左遷されたり沈黙を強いられてるわけです。でそのこともきちっとだから報道しないわけですよね。だからいわゆるマスメディアっていうのは今起きてる現実を報道しなくなったんだよね。だから読んでも大して面白くないんだよね。何事もないように報道するんだよね、とにかく知らないけど。というマスっていうそのコミュニケーションシステムが作動しなくなったんだよね。だからまあその今ここでやっているような建築系のラジオとか、あとその YouTube だとか、それからブログだとか、そういうものの方が少なくとも真実を報道している面があるわけですよね。 だそういうふうにこう報道形態が変わってしまったというか、まあ、近代が終わったということだけど、そういう意味ではマスメディアの時代が終わったというか、もう完全に終わるわけではないんだけども、先端性を失ってしまった。